すみだ隆平のハマグリ御門の編、7月5日放送分のポッドキャスト、そしてラジオクラウドになります。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の編を弁護するハマグリ御門の編、私が弁護士の隅田隆平です。京都はですね、ずっと雨が続いてますね。関東地方でね、ラジコで聞いてくださってるリスナーもいらっしゃるかと思うんですけれども、関東はもう梅雨が明けたんですよね。京都とか関西地方は今週いっぱいぐらいですかね。まあでも今週いっぱいで明けそうではありますよね。ね、いつも祇園祭りの宵山あたりに大雨が降って、それで梅雨が明けるっていうようなイメージが京都の人間にはあるんですが、今年はね、そういう鉾立ても終わらん前に梅雨が明けそうな感じではあるんですが、今のところね、梅雨空ですっきりしない鬱陶しい天気が続きますが、この番組はですね、すっきりと清々しい、あ、もとい、すがすがしい内容でお送りしようと思います。勝手に弁護団、騒動の渦中にある人物を勝手に弁護する勝手に弁護団なんですが、オープニングね、清々しいと私誤読したんですが、すがすがしいようですね。これはですね、本田圭佑選手ね、ワールドカップで大活躍したんですけれども、本田圭佑選手が3日ですね、7月3日にベルギー戦終わった後、出演した日テレのニュースゼロに出た時に、まあ敗退後の心境について聞かれて、なんと言うんですかね、清々しいというか、と答えてしまって、ネット上で揶揄されると、もうよろしいやんって思わないですか？ねえ、あれだけ、ね、まあ、スーパーサブというような、ポジションでね、活躍されたわけですけれども、その、漢字の読みに、日本人うるさすぎないですか？いちいち、ね、安倍首相のでんでんしかり、昔は、ね、麻生さんの、ミルフィーユちゃうわね、溝を言うとか言うて、ね、漢字読めへんみたいな話になったりしましたけれども、漢字の読みって、そもそも、そのなんか論理性やったりとか、そういうのがあるわけじゃないじゃないですか。すがすがしいも、清いという字を重ねて、すがすがしいになるわけでしょ？単体やったら、すがいなわけじゃないわけでしょ？ね、菅原和弘じゃないわけでしょ、清原和弘なわけでしょ。なんか漢字の読みうるさい人いますよね。漢字ってね、そのよくクイズ番組とかでも Q 様とかで難読漢字とかやってますけど、あんなも読める方がおかしいっていうのあるじゃないですか。 Q 様では出ないですけど、ね、貴乃花親方のお兄さんの花田勝さん、今虎に上って書いて勝ですよ今。え、ご存知なかったですか？さやまさん。そうなんですよ。うん、虎に上ですよ。虎に上。絶対これ、ヤクミツルでも読めないでしょう。ねえ。うん、絶対読めないと思うんですけど。で、漢字って、なんて言うんですかね。結構漢字の成り立ちっていうほどでもないか。なんか、言う人いるじゃないですか。漢字について、忙しいっていうのは、心をなくすと書いて、忙しいと読みますみたいなこと言いたがる人いるじゃないですか。そういうことな、少し止まると書いて歩くと言いますみたいなこと言う人いるじゃないですか。少しとと止まるじゃないか、あとあそうかと少し止まるで歩くと言いますとか。でもね、心をなくすと書いて忙しいって言いますけど、どっちかって言ったら絶対暇な時の方が心をなくしてるでしょ、人間って。忙しい時の方が充実してますよね、きっと。ねえ。で、少し止まると書いて、なんか前誰か言うてましたわ。その、情熱大陸かなんかで、ある放送作家がすごい忙しい生活をしてあるんですけれども、50歳になったことを機に少しゆっくり休みたいみたいなんで。で、少し歩みを止めて、少し止まると書いて、ちょっと歩いてみようと思いますみたいな。歩いてる状態で止まってないじゃないですか。ああいうこと言いたがる人いますよね。 おっちゃんですぐね、漢字でなんか、うん、どうのこうの言いたがる人いるんですけど、まあ、あれだけね、活躍して、ベルギー3位なんでしょ？ FIFA ランキング3位相手に 2-0 でもう、あとちょっとまで、ね、もう勝つっていうような状況まで行きながら、あの状況、ね、僕思ったのはね、私の、仲いい友達でいまして、で、彼が昔、まあ、婚約者と、結婚式場のね、下見行ったことだったんですよ。で、結婚式場の下見行った帰りに振られたことがあって、でそのぐらいの感じでしょ。もうあとちょっとで、もう、ねえ、結婚できるっていう状況で振られたやついたんですよ。ほんまに帰りの、なんか言うてましたわ。バス乗ってたのかななんかで、急にそこで振られたって。うん、実はあなたに隠してたことがあると。うん、私は実は風俗で働いてると言われたらしくて、全然話がちゃう方向に行ってますけど、実はフラワーアレンジメント教室の月謝が払えなくなって、今風俗で働いてると。で、そこの風俗のお客さんが私のことを好きになってくれて、その人は私の全てを受け入れた上で好きと言ってくれると。だから別れましょうと。結婚式の下見た帰りのバスの中で言われた。そんな感じでしょ。そんな感じじゃないか、全然。日本ベルギー戦は。ねえ、でも、あとちょっというとこまで行きながら、そんな、ねえ、感じのことで、とやかく言われる必要はないとは思うんですけど、で、ねえ、この言い訳しないっていうのがね、すごいですよね。本田圭佑選手が、まあそういうことがね、読みを間違えた、清々しいと呼んだみたいなことを、ね、SNS とかで揶揄されたときにお恥ずかしいと。ね、漢字が苦手で、でももうしっかり覚えましたと。これがまた素晴らしい対応じゃないですか。何度でも言い訳できない。でも、すがすがしいという言葉自体を本田選手は聞いたことあったと思うんですよね。きっと。うん。じゃあそのすがすがしいっていう言葉に、音として聞いててどういう字を当ててたのかっていうのが気になりますよね。うん。菅官房長官の菅菅ぐらいですかね。菅菅しいって。どちらだか菅官房長官は苦々しい顔してますからね。全然菅菅しくないぐらいだと思うんですけれども、ねえ、間違えてたっていうことで。まあ、ねえ、菅菅しい。清いを重ねてなんで、清っていうしね、清なんで。だから、ねえ、中畑さんって、中畑清、元ジャイアンツでね、横浜の監督やってた、あの人の、いつものね、口癖が、絶好調じゃないですか。だから、絶好調の事情という意味で、清とか言って、清しいですとかね、なんとでも言えたと思うんですけど、まあ、さすがに苦しいか。でも、このね、漢字のごとくとかって、僕もね、このラジオ番組で間違えたりとかして、次の週にリスナーから指摘されたりときと、にすることあるんですけど、それってすごい恥ずかしかったりするんですよ。でもそのメールを紹介したりとか、あえてしなかってスルーしたりするんですけど、それをちゃんと、ね、受け止めた上で、でももう覚えましたっていうのは、潔いかなと。だからそれこそ潔いっていうのは、西川清志師匠とかって、潔いっていう字書いて、西川清志なんですよ。本名は。だから、潔いの清志を、重ねて、清々しいっていう読みにしたらいいんじゃないですかね。そういう新しい言葉を。というわけで、本田選手を弁護してみました。京都 B 級裁判所。複雑な趣味思考の現れた犯罪を紹介し、勝手に、なんで言うんですかね、被疑者、被告人の心境を邪推していきましょうというコーナーではあるんですけれども、このね、京都 B 級裁判所も今週はサムライブルー特集ということで、実は私ね、日本代表の試合、試合も見てないんですよ。もう夜中に起きてられないんですよ。今赤ちゃんいるじゃないですか。赤ちゃんのリズムで今生活してるもんですから、夜中3時っていうのはなかなか起きてられないんですけれども、なんとなく分かってます。サムライブルーってどういうのか。でもすごい薄い話になると思うんで、僕どっちかって言ったらね、同じサムライブルーでも何年か前、3年ぐらい前ですかね、ブルー教っていうあだ名で呼ばれているね、大学の教授がいらっしゃいまして、青柳先生ですかね。その人が司法試験の委員やったんですよ。問題を作って採点をする。 で、青柳さんっていうのは、青柳っていう名前の青のね、ブルーで、なんかね、あの、伯爵のような、貴族のような、ちょっと気ぐらいの高い性格やったらしくて、ブルー教という、なんとか教って言うじゃないですか。ね、イギリスとかで伯爵のなんか、爵位って言うんですか。そういうのあだ名をつけられていたこのブルー教が、教え子の女性、20代の女性ですよ。そう、ブルー教67歳やったと思います、当時。問題を教えたと、いうことがありまして、この先生はね、憲法の大家やったんですよ。でかね、その普段は憲法っていうのは国家権力の乱用を抑制するためのシステムですみたいなことを毎年ね、教え子に教えてるはずが自分が司法試験委員という権力を乱用してね、教え子でしかも男女関係のある20代の女性に教えて国家公務員法違反の守秘義務違反で、有罪判決を受けたっていうブルー教の事件。何がどう関係あるんやっていう話ですけど、サムライブルーと。でもね、まあ、不謹慎かもしれませんが、一部、年配のね、男性からしたら、ブルー教と同世代の人からしたら、そういう、まあね、今まで築き上げてきた地位も名誉も、一人の女性のために捧げたという、愛に準じたこのブルー教の姿勢は、ある種のサムライやないか、みたいな形で、勇気をありがとう、みたいな声も上がったとか上がってないとかっていう話はあるんですが、ブルー教の話してる場合じゃないんですよね。サムライブルー。サムライと言いますとね、私、まあ弁護士を仕事としてるんですけれども、その弁護士であるとか、あるいは税理士であるとか、司法書士であるとか、公認会計士、士というね、字がつきますよね。これ士業って言ったりするんですが、あの武士の士で士業で。まあ、ある種のサムライではあるんですけれどもね、個人事業主で。で、この士のつく、このまあ、サムライと言わせていただくと、この修行、侍が一番ブルーになる。侍ブルーになるのは何の時かって言いますと、懲戒っていうのがあるんですよね、制度が。それぞれの業界で懲戒制度っていうのがございまして、弁護士会でも懲戒されたりとか、公認会計士とかどこかな、金融庁がやるんですかね。弁護士は弁護士会がやるんですよ。で、司法書士会は法務局とかなのかな、どっかわかんないんですけど、なんか監督官庁があるとこはそこが懲戒処分をする。こう懲戒処分を下されるっていうのが一番ブルーになる、侍がブルーになる瞬間であるんですが、あのね、こんなメールをいただいておりますよ。ラジオネームことの侍からいただきました。いつもありがとうございます。墨田先生、こんばんは。福岡の、まあ、ちょっとね、名前は伏せましょうか。45歳の男性の弁護士が、惚れ薬を飲ませたとして問題になっています。朝日新聞の記事によりますと、この45歳の男性弁護士は昨年3月1日夜、福岡市の飲食店で一緒に食事をしていた知人女性が目を離した隙にスポイトのような容器に入った黒い液体を女性のグラスに入れようとした。しかし女性に見られたため容器をテーブルの下に隠して食事を続けていたという。後日女性側の関係者が県弁護士会、これ福岡県の弁護士会ですかね、弁護士会に情報提供して発覚。この弁護士は県弁護士会の調査に、液体はネットで惚れ薬として販売されていたと説明。惚れてもらいたかった、自分で 2,3 滴舐めたが効果はわからなかったと話しているという、こういうことをしたということで、弁護士の品位を失わせる行為に該当するということで、業務停止3ヶ月の懲戒処分を受けたと。侍がブルーになる、最たる例ではあるんですが、惚れ薬を、この人ね、すごいですね。ネットで惚れ薬、それ、惚れ薬を飲んだ人が、じゃあ、惚れるんですか？その、まあ、惚れ薬っていうのは、この世の中に存在しないですよね。惚れ薬って、うん。どういうことですか？これ、惚れてもらいたかったって言ってるんですけど、しかもこの人、自分で 2,3 滴舐めたが効果は分からなかったって言うんですけど、そのお試しのね、2,3 滴舐めた時って、自分で誰に惚れようとしてたんですかね？それは。相手の女性ですか？相手の女性のことはもう惚れてるんですよね。惚れてもらおうとしてるんだから、いやー、この惚れ薬とかってなんかもうドラえもんの世界ですよね。ほんまに。のび太くんがドラえもんに惚れ薬出してみたいな、もうしょうがないな、のび太くんみたいな、惚れ薬っていうような、それを45歳の弁護士がやっていたということで。でね、これ朝日新聞によると、 液体の成分が有害か無害かは確認できていないと。これ有害だったら、その人のね、生理的機能に障害を及ぼすようなものを飲ませたとしたら、これ傷害罪。うん。その刑事事件になりうる、問題なんですけれども、その無害な可能性もあるわけですね。この惚れ薬っていうのが中身が何なんですかね。よくね、そういう媚薬というか、なんかデートドラッグっていうんですか、酔っ払うように、そういう成分が入ってるね、お酒に入れたりとかっていうのはよく聞くじゃないですか。だからそういうのは絶対ダメやと思うんですけど、この人のこの惚れ薬っていう、成分どうなってるのかネットで買ったんですよね。この人ね、結局、まあこれ懲戒になってるのは、そういう弁護士がこんなことをするなんて信じられないって、このね、弁護士会の会長言ってるんですよ。被害者に申し訳ないと。まあその惚れ薬を飲ませたという行為が問題やということで、懲戒になってるんですが、私はむしろ、この世の中に存在するもはずもない惚れ薬を本当にそういう効果があると信じてネットで買った行為も同じく問題があると思うんですよね。弁護士っていうのはそういうね、消費者問題とかを取り扱ってたりとかして、ね、そういう嘘偽りね、言うて売ってる商品とか気ぃつけてくださいやと、ね、そういうのがネットでは溢れてますよ。騙されたらダメですよっていうような形で、そういうね、消費者に啓発するのが弁護士の役割やったりするわけじゃないですか。それを、このドラえもんの世界でね、出てくるとしか考えられない、惚れ薬を自分で信じて買ってしまって、しかもね、効果があるかどうか、二三的な目で、わからんなって言ってる、どっちかというとこの思考力というかね、この論理的思考力の方が、弁護士として問題があるんじゃないかなと思うんですが、ね、業務停止3ヶ月、ですか。3ヶ月後ね、また業務再開されるときは、ぜひね、自分がこういう消費者問題の被害に遭ったということで、それでまあ自分の実体験をもとにそういう消費者問題に力を入れていただいてね、自分はこんな惚れ薬ね、効果ない惚れ薬を買ってしまいましたと。皆さんも気をつけてくださいやみたいな話で講演したいとかっていう、そういうね、構成する手段もあるんじゃないかなとか思ったりもするんですけれども、あとね、ハマグリネーム、ふんどしフリルさんからいただきました。こんばんは。いつも楽しいお話をありがとうございます。梅雨の時期には、レインコートフェチの方々が我慢できるか気になっていたところ、もう、ふんどしフリルさん自身も相当ね、かなりいろんなフェティシズムというんですか、そういうことに興味津々なようなんですが、下記の記事、いろんな記事を引用していただいてるんですが、人が持っている雨がっぱに興味があったという供述に既視感があり、再犯かと思い過去のニュースをチェックしたところ違っていましたということで、最近ですね、7月3日の産経新聞にこんな記事が載っておりました。雨がっぱ100着盗む埼玉陸上自衛隊朝霞駐屯地男性一等陸曹を懲戒免職ということで、この一等陸曹50代の男性になるんですけれども、平成29年9月12日の午後7時40分頃、埼玉県内の量販店の駐輪場で自転車のカゴから雨がっぱを盗み、巡回中の警察官に窃盗の現行犯で逮捕されたということで、この陸曹なんですが、雨がっぱ約100着を盗んでいたと。平成28年6月以降、この2年間で100着ですよ。で、なんと供述しているかというと、雨がっぱに興味があったと。これは複雑に入り組んだね、リアス式海岸のように入り組んだ性癖をお持ちの性欲のリアス式海岸と、私こういう方々を呼んでるんですけれども、変わった人がいるんやなぁとね、ラジオ聞いてる方は思われるかもしれないんですが、実はこの雨がっぱフェチっていうのは社会に類型的に存在するようでして、2016年2年前の5月20日のにもこんな事件がありました。こちらはね、30歳のアルバイトの男性容疑者が同じく雨がっぱを盗んだとして逮捕されたんですけれども、この人はね、まあ、自宅を家宅捜索したところ、雨がっぱ29着と、カッパ用のフード48枚、などを押収したということで、ほとんどが同じメーカーの従業員用カッパだったと。で、なんと供述しているかというと、小さい頃からレインコートに興味があった。カッパを見たり、匂いを嗅いで興奮した。 いやー、いらっしゃるんですね、こういう方が。この二人だけじゃないんですよ。こちらはね、この京都ですよ。京都の事件ですけれども、2015年3年前になるんですけれども、京都府警は窃盗容疑で61歳の男性容疑者を、ね、レインコートを盗んだ容疑で逮捕したんですが、この容疑者の自宅を捜索したところ、レインコート146着を見つけたと。これだけじゃないんですよ。いっぱいいますね。こちらは、5年前、2013年の事件なんですが、女子高生のレインコートに興味、6年間に50着窃盗ということで、30歳の容疑者、女子高生のレインコートに興味があったと。だから、こう、発覚してるだけで、ね、ほぼ毎年のペースで、レインコートフェチ、雨がっぱフェチが、逮捕されてるわけですけれども、まあ見つかってない潜在的な雨がっぱフェチを含めるとかなりの数いらっしゃるのかなと思うんですが、このね、皆さん窃盗容疑で逮捕されてるんですが、窃盗という犯罪が成立するためにはその人のものを盗むという意思の他にですね、その他人のものを自分のものとするという、権利者を排除するという意思と、あと、そのものの経済的用法に従って利用処分する意思っていうのが必要やとされてるんですね。経済的用法に従って利用処分する意思。でもね、これ考えてみると、このレインコートフェチっていうのは先ほどの容疑者も匂いだり、ね、カップを見たり匂いを嗅いだりして興奮したって言ってるんで、通常の用法ではないですよね。雨がっぱっていうのは、まあ当たり前ですけれども、雨降った時にこのね、梅雨時に来て、雨を防ぐためのものであるんですけれども、このね、経済的用法に従い利用処分する意思っていうのはかなり緩やかに解釈されておりまして、例えばですね、それこそね、下着泥棒とかで、男性がね、女性の下着盗んだとかいう、こういう犯罪も、まあ社会に類型的に存在するんですが、まあ多くの人は、ね、斉藤由紀さんと付き合ってらっしゃった医師のように、ね、頭から被ったりとかすると思うんですが、これは通常の用法ではないですよね。パンティ被ったりしてのお医者さんだけだと思うんですけど、お医者さんだけではないですね。語弊があると思うんですが。だからそういうのも、経済的用法に従った利用処分に含むんですよね。何と区別してるかというと、壊す目的。壊す目的で物を取ったというのは器物損壊になるんですよ。で、壊す目的以外のものは、この、ほぼ、まあ、経済的用法に従い利用処分する意思があると判断されてるんで、レインコートを見たり、匂いだり、するのも、この経済的用法に従って利用処分する意思があるということで、窃盗になるんですけれども、ちょっとね、この時期、皆さんね、梅雨時、レインコートをね、ちゃんと盗まれないように。ね、普通、自転車で行って、なんかね、その、カバンなんか財布入れたら、それを、ね、自転車のカゴに置きっぱなしにはしないと思うんですけど、レインコートとかは置いていったりとか、まあ、するじゃないですか。でも、こういう方もね、いらっしゃるんで、だから、こういう人のね、この、入り組んだ、リアス式海岸のようにね、この入り組んだ、この趣味思考を救済する、なんかありますかね、レインコートで、フェチが楽しく遊べるというか、まあ、でも、風俗店でもそういうサービスはなかなかないんですかね。ほんで、まず仮にあったとしても、それとこれとは違うと、リアリティがないとかいうことになったりするかもしれないんですが、まあ、皆さんね、レインコート盗んだり、盗まれたりしないように、梅雨時は特に気をつけていただきたいなと思います。隅田隆平のハマグリ御門の編、エンディングでございます。先ほどレインコートフェチの話をしたんですけれども、こういうね、フェティシズムに基づく犯罪っていうのはいろいろあるんですが、先月、5月ですかね、ご存知ですかね、まあまあ、報道されたと思うんですが、京都の長岡京のあたりで、狐がサンダルを盗んでたっていう事件、あったでしょ？なんか民家のサンダルが結構玄関から盗まれる事件がしょっちゅう起こってて、警察が警戒してたら、狐が入っていって、で、巣のところにいっぱい、なんか、サンダルが放置、巣って言うんですかね？なんて言うんですかね？狐の、まあ、その住処のところにいっぱいサンダルがあったんで、これは、警戒してたんだけれども、狐が犯人に違いないと。でも、あれってね、冤罪の危険あるんかなとか思うんですよね。そういう事件が起こったから警戒してたら、狐が現れたわけでしょ？だからその後に起こった事件は狐が犯人かもしれないですよ。でもその前に起こった事件も狐やと決めつけるのは、これは余罪によって犯罪を認定することになるんで、 人権っていうのはおかしいですね。狐権っていうんですかね。狐権を侵害する可能性もあるんで、気をつけて、ね、これは捜査機関の方に啓発を促してるわけですけれども。というわけで、蛤御門の変、この番組は、ポッドキャストでも、聞くことができます。ラジオクラウドでもお聞きいただけます。番組ホームページもチェックしてください。ポッドキャストとかラジオクラウドっていうのはおまけで、いろいろこのね、本編以外のお話もさせていただいてます。あとですね、この番組ステッカーができました。私の友人の水田さんという方が、デザインを、していただきまして、ハマグリ御門のこのエッチという感じですよね。このハマグリ御門の形にもかけてて、ハマグリ御門の辺というこのエッチにもかかってたり、あとハマグリにもかかってる、素敵なステッカーを作っていただきましたんで、このステッカー、希望の方も番組の感想とか書いてお送りくださいということをポッドキャストで言っていたら、今回はね、3名送っていただいたんで、もうちょっと来るかなと思ったんですけど、3人全員当選です。お名前はですね、ステッカー希望、森山塾さん、いつもありがとうございます。エキスポ81さん、ありがとうございます。あと、くんぷーさんですね。くんぷーさん初めてです。愛媛県からいただきました。ありがとうございます。それでは、ご賞はお願いいたします。せーの、ハマグリ、ハマグリ。本編の収録が終わったところなんですけれども、ね、今日は冒頭本田選手を弁護したんですが、弁護というか、そうですね。私が新潟で出てる八千代ライブというテレビ番組がございまして、新潟総合テレビになるんですけれども、そちらの方でいつも。大体ですね、その番組のその日の都合によって時間はまあ5分から8分ぐらいになるんですが、私がパワポでプレゼンして、なんか弁護したりとか事件の解説をしたりとか、まあ基本的にこの番組でやってるようなことをテレビでやってまして、しかも、小泉智弘先生に、漫画家のね、すごい素敵なイラストも描いていただいて、より立体的になるような形で、ね、解説をしてたりするんですよね。で、それが明日なんですよ。月1で出てまして、いつも第1金曜日で。で、今回は、勇気をありがとう、サムライブルー特集という風に目打っておきながら、ブルー教の話を冒頭するという、まあ、その後、ほんまに本田選手の話をしようとは思ってるんですが、最初はずっとボケでね、そういうの、いつもそういう風にやってるんですよ。先月も、危険タックル問題を徹底解説って言っておきながら、あったじゃないですか、この番組で取り上げた八宝菜がまずくて、ね、こんな八宝菜食えるかって言うて男が出て行って車で行こうとしたらね、その交際した女性、まあ八宝菜せっかく作ったのに食べてもらわへんかったことに激高して、車にしがみついて、100メートルずっとしがみついたまま車を走らせて、ほんで、その後、路上に落ちて、で、殺人未遂で逮捕されたみたいな事件ありましたけれども、車にしがみつくことを、まあ危険タックルということで、紹介するという、肩透かしをするという、まあパターンのボケをやってるんですけれども、今回はだから勇気をありがとうございます。あとサムライブルー特集っていうような形で、昨日ぐらいかな、昨日の夜にまあそのネタを送っといたんですね。こういう形でやろうと思います、ちょっと準備しといてくださいイラストっていうことで、で最初ね、本編で喋ったブルー教ですよ、ブルー教の話を書いて送ったら、今日ね、さっきほどその八千代ライブの作家の沢木さんっていう方から連絡がございまして、今ちょっと本当に日本中がね、サムライブルー日本代表が頑張ったと。ね、いう風になってますから、あまりそういうのを、なんていうんですかね、透かすようなことをやったら、苦情というか、隅田さんが叩かれる可能性があると思うんで、って言うんですけど、そうですか？すごいなんか過敏になってはって、で、まあ僕はね、勇気をありがとうみたいに書いてたんで、まあ言うたらその、さっき言ったブルー教の事件っていうのは国家公務員法違反、守秘義務違反で犯罪になるんで、それを、勇気をありがとうとか言って、そのね、60代の男性が20代の女性とそういう、関係になって同じね、年代の男性化した勇気をありがとうやみたいなことを書いてたんですけど、それはちょっと今のこのご時世でそれをやるのは、テレビでやるのは危険ですみたいな。すごいですよね、今、大丈夫ですよね、この苦情来ないですよね。来ないですよね、KBS 京都からね。むしろ同年代の森山塾さんとかから勇気をありがとうみたいな、ブルー教勇気をありがとうみたいな話になるんじゃないかなとは思うんですけど、そういうのもね、気をつけないといけなくなっちゃってるんですかね、今はね。で、いろいろね、先ほどね、ステッカーの 当選者を発表したんですけれども、森山塾さんとエキスポ81さんとクンプーさんなんですが、エキスポ81さんは、墨田先生毎週楽しく聞かせてもらっています、あからさまにステッカーが欲しくてメールしたことをお許しください、僕はオールナイトニッポンポッドキャスト、私が日本放送でやってたポッドキャストなんですけれども、その時代からのリスナーでして、下世話な芸能ニュースや下ネタを話題にするときでも下品にならないところが大好きです、そのチゲスさ、知的の地位にゲスと書いてチゲスさ、君二等を受賞しても良いと思います。ゲストを迎える回でも、阿川沢子を凌駕する聞く力を発揮されており、底知れなさを感じております。蛤御門の編は、初回から欠かさず聞いているのですが、やっぱり竹内先生がゲストに来られた回は最高です。勝海舟と坂本龍馬のような師弟関係といいますか、素敵な間柄だと思います。巨人師匠、棚橋選手、照江先生、NC ハマーさん、遠藤アナ、M 角さん、柳田コーチ、水道橋博士、花房観音先生、藤井文也さん、様々な登場人物全員が素敵でした。今後も多種多様なつながりを期待しております。そして株式会社桜様、蛤御門の編のスポンサーになっていただき、リスナー一同感謝しております。ステッカー欲しさに何かベタ褒めのようなメールになってしまいましたが、感想に嘘はありません。それでは末永く番組が続くよう祈っております。蛤ということで、こちらはね、賛否の賛と言いますか、褒めていただいてるんですが、あのね、クンプーさんもね、聞いていただいててありがたいんですが、ちょっとね、苦言も呈されていらっしゃいますよ。ステッカーを希望します。こんばんは。オールナイト日本時代から熱心なリスナーではありませんが、言わんでいいと思うんですけどね。熱心なリスナーではありませんが、ポッドキャストも拝聴しています。いいですよ。もう自由におっしゃってください。私にとっては、オールナイトのラジオ時代と、ポッドキャストの前半は、まあ、オールナイトのラジオってもう2009年なんでも、9年ぐらい前にやってたんですよ。日本放送で。若者に対する兄貴感が鼻につき、そんなには楽しくなかったのですが。ポッドキャストの大阪収録あたり、これそっからまただいぶ時間を経て、大阪で、の事務所で撮ったのを配信してたんですよね。そっからまあだんだん面白くなり、今では木曜日の放送と金曜日のポッドキャストを聞くのが楽しみになっていますが、メールはしたことがないサイレントリスナーですと言うんですかって、疑問を呈されてるんですけど、サイレントリスナーって呼び方が、に、カッコ、ハテナってなってるんですけれども、決まったリスナーさんからのメッセージの中、海外からポッドキャストを聞いているリスナーさんに対しては、墨田先生がことさらに危機として対応していらっしゃるのを聞いていると、日本のありきたりの街でラジコやポッドキャストを楽しんでいるだけではなんだか気遅れしてメールができないでいました。そんなことないですよね。そんなは、そのね、非常にこの番組ね、メールは少ないだけなんですよ。メールが少ないだけで、そういう、なんでしょう、同じ人ばっかり呼んでるとかっていう話じゃなくて、同じ人からしかメールは来ないっていう、もう、不可能で、ね、やむを得ずじゃないわ。もう、それはね、すごい、ありがたいんですけれども、他の方からもメールいただいたら、随時紹介いたしますので、どの街でもあれですよ、まあ、海外から送っていただくのもね、嬉しいですけれども、それはね、この KBS が普段聴取できない区域からもね、ラジコで聞いてくださってるっていうのは、もうどこでもそれは海外、日本、国内を問わずありがたいことです。というわけで、聞く専門のリスナーですが、ステッカーが欲しくてメールしてみました。墨田先生には意地汚いと思われそうですか？いや、そんな思わないですよ。ステッカーはそれはね、友達の水田さんが作ってくださったもんですから、どんどんね、300枚ぐらいあるんですかね。300枚作ってくれたんですよ。うん、300枚作ってくれて、だから、結構当たりますよ。今日、三人送っていただいて三人とも当たったんで、必ずしも毎回そうとは限らない、ですけれども、イベントなどにはなかなか参加できないので思い出に残るものが欲しいです。よろしくお願いしますと。あとですね、さて、私が気になることは墨田先生のペーパードライバーアピールです。墨田先生がペーパードライバーをことさらに強調されるのには常々違和感を感じています。運転できないのではなく、理由をつけて運転しないだけではないですか？運転は奥様と奥様のお父上に任せておけば良いと思っているだけではないですか？子育てに関して奥様の負担を本当に軽くしてあげたいと思っているのであれば、できないなりに自動車の運転を積極的にやろうとするはずです。 奥様がそれで承知されているのであれば、よそ様のご家庭のことなので関係ないことなのですが、あまりにペーパードライバーを前面に出されると、運転したいならペーパードライバー講習にでも行けばいいのに、と思ってしまうのですと。すいません、これからはペーパードライバーアピールはことさらにはしないように気をつけたいんですが、私はね、本当に、自分が運転したら危険やなと思うんですよ。注意力が散漫なんで。本当に散漫なんですよ。なんて言うんですかね。絶対他のことを考えてしまうというか、このね、ラジオでも言ったと思うんですが、そもそも、なぜ、そうか。またね、ペーパードライバー講習行ったらいいという話になるかもしれないんですが、私がもうだから二十歳になる前ですよ、大久保自動車教習所に免許取りに行った時に、まあそこの、ね、教習所の、なんて言うんですか、教習所の教官って言うんですか、教官のおっちゃんらと、なんか妙に仲良くなりましてね、うん、そういう、なんか年上の、そういうね、おじさんと仲良くなりがちなんですけど、で、その時に、ほんまになんかなーなーなりすぎて、路上教習とかで組山の方ね、京都の組山の方とか走ってる時になんかラブホテルとかあるじゃないですか。ラブホテルの駐車場ふざけて入っていったりとかね、教習車でしたりとか、そういうことをしてたんですよ。で、そういうことをしてたら、お前絶対危ないぞ、事故るぞみたいな話になってたりとかして、で、僕ほんまに、運転というかそういうのが苦手で、なんていうの、縦列駐車っていうんですか。縦列駐車をもうこの垂直に止まったりしたんですよ、教習所で。教習所のあれはね、仮免の試験で、縦列駐車とかそうか、教習所の中でやりますよね。で、その時に、何人か一組でやるじゃないですか。後ろに、他の人も乗って。で、僕ね、オートマ限定やったんですよ。オートマ限定やから、なんかおばちゃんとかとばっかりで、おばちゃん二人と僕みたいな感じで、仮免のその試験の時とかでも。で、おばちゃんはなんかね、もう、右に何回、左に何回みたいな、その場でもうなんて言うんですか、もう、そういう覚え方をしてるんですよ。うん。その、場所場所に応じた、その対応の仕方じゃなくて、この教習所の中の、ここの縦列駐車のこのスペースは、こっから右に何回、左に何回みたいな理由てる、覚えてはるんですけど、そのおばちゃんがずっとね、自分のことも、まあ、シミュレーションしてでしょうね。なんか右に何回、左に何回って言うてはるんで、その通りやったら垂直に止まっちゃったっていうことがあって、で、まあ、危ないでって言いながら、なんていうんですか、ハンコポンって押してくれたんですよ。まあ、ええわ、まあ、ええわ、みたいな。それが続いたから、お前絶対事故るぞ、まあ、ええわ、パンって押してもらってたんで、それ非常に怖いっていうのもあるんですよ。本当に、ものすごい、このね、クンプーさんが思ってらっしゃる以上に、どんくさい、部分があるんで、だからちょっと怖いなと、そういうのも承知してるんで、妻とかは、もう、ね、あなたはやめときというようなことを言ってるんですが、確かにおっしゃる通り不便なんで、やってみないとわかんなというのは思ってます。思ってますけど、ちょっと長い目で見ていただきたいなと、軍法さん、なんとか、運転できるようになりたいなとは思ってますんで、はい。で、こういう、苦言をいただくのも全然問題ありませんので、このエキスポ81さんとクンポさん同じぐらいの比率で送っていただければね、うん、苦言と褒めてばっかりのんとっていうようなバランスでいいのかなとは思うんですけど、でもね、このクンポさんもでも静かに聞いておき、番組を楽しみますと、もういろんな楽しみ方があっていいと思うんで、だからそのね、さっき言ってたサッカーのことでもね、なんか、その見方こう見るべきやみたいなこと言う人いるじゃないですか。ね。うん、こう見るべきやとかっていうことを、その規定する、規制するっていうのも、まあおかしな話やなと思うんですよね。文句ばっかり言う人もいてもいいし、感動する人がいてもいいし、ね。うん、いろんな見方があっていいのかなと、思うんですけれども、でもね、結構、年いった人が、年配の僕よりも年上、一回りぐらい上の人が、なんか SNS とかでね、感動をありがとうとか言うてるのはちょっと違和感ありますけどね。うん。今までどんな人生歩んできたんやと。ごめんなさいね。そんな、思わないですか？長いことね。まあ、この2週間の出来事じゃないですか。うん。あなた50何年生きてきたんでしょというのがちょっと気になったりはするんですよね。で、あ、それ、この間ね、 私がいつも行ってるロダンっていう散髪屋さんがあるんですけれども、そこで、土曜日に BS でやってる番組ですかね。北郎さん、シティボーイズの大竹まこさんと一緒にやってらっしゃる、北郎さんいらっしゃるじゃないですか。あの人が、その、なんかね、そういう居酒屋とかを巡る番組があるんです。吉田類さんの番組って何でしたっけ？酒場放浪記。酒場放浪記みたいなのの、北郎さんバージョンがあって、で、それを見てると、東京の居酒屋でね、西荻窪ってあります？間違えたらごめんなさい。なんかそういうとこ行ってはったんです。居酒屋行ってはって。毎週居酒屋を紹介してるんですけど、で、そこで、まあなんか、まあいい感じの居酒屋ではあったんですけど、ね、うちの父ぐらいの70過ぎぐらいの、まあ、年配の男性が、カウンターの席にいてて、常連さんらしいんですよ。年に300日は来ると。年に300日ですよ。365日じゃないですか、1年間に。ってことは、もう、まあでも、ね、休みの日もあるでしょ、居酒屋で。毎日来てるってことでしょ、まあ、ほぼ。ほぼというか、毎日来てるんでしょ、その人は。毎日、うん、だから300日は来てますっていうおじさんがいるんですよ。で、ああ、そうなんや、思いながらね、見てたら、開店が平成28年やったんですよ。2年前なんですよ。じゃあその人は、それまでどんな人生送ってたんやって思わないですか？その、300日に相当する部分がまるまるなかったわけでしょ？その、そのおじさん。そういう違和感を感じるんですよ。今回のね、日本代表に、ありがとうとか言ってるおじさんを見ると、それまで何してたんやっていう風にね、感じたりもするんですけれども、あ、なるほどね。佐山さんからフォローがありました。ずっと日本代表に思い入れがあって、昔の頃からね、今の日本代表じゃなくて、もうずっとサッカー応援し続けてて、あ、そう、連続してもう、点じゃなく線で見てるっていう感じでもないんですよね、そういう人はね。うん。そういう人は逆に言わないんです、そういうこと。線で見てる人は。冷静に見てたりしますよ、そういう。うん。まあね、あと、こちらはですね、もう一件ぐらい、B 級ニュースを言っときましょうかね。乳首おじさん。乳首おじさんって、皆さんご存知ですかね？ご存知ですかね？言うてもあれかと思うんですけど、また捕まったっていうのが、ことの侍から来てましたよね。どれかな。乳首おじさん。ちょっとね、今ね、手元にないかな。2年前ですかね、京都であった事件で、よく SNS とかにもアップされてる乳首を つまんで、そういう電車とかに乗り合わせたら、ね、女子高生の顔を見ながら自分の乳首をつまんでる乳首おじさんで、案外シュッとした顔してて、人によっては福山雅治にやみたいなことを言う人もいたりとかする乳首おじさんって人が、まあ最終的には性器を露出して公然わいせつで捕まったっていう事件が2年前ですかね、あったんですけれども、また乳首おじさんが捕まったらしいですね。帰ってきたわけですよね。乳首おじさんが、何でしたっけ、シュワちゃん、I will be back っていうか、この犯罪なんで笑ったらダメですよ。特にね、女性からしたらもう、君の悪い犯罪ですからね、すごい見た人は精神的に傷つくでしょうから、まあね、もともと公務員やったんですよ。ね、栗東市の職員で生活保護の担当をされてたんですかね。そうですね。健康福祉部社会福祉課に配属になって、生活保護に関する相談や調査を担当していたと。だからね、その生活保護のケースワーカーとしては真面目に仕事されてたらしくて、生活保護の相談に対して、相談聞きながらね、乳首を触ったりということはなかったらしいんですよ。クリクリすることはね、ポロシャツの上からクリクリしたりとか、そういうね、収入いくらですかみたいな、コリコリとかね、お住まいはどっち、家賃いくらですかコリコリって自分触ったりすることはなかったんだけれども、そういうことで、また逮捕されたと。いうことで、ね、なかなかこういう性癖っていうのは、 ない、これでも難しいですよね。ほんまに。性犯罪っていうのはさっきのアマガサパフェチしかり、ねえ、どう、絶対にこういうのをね、特にね、女性とかってこういう記事を目にすると、そういう、それこそ風俗行ったらええねんっていう話す、ね、思われると思うし、そういうこと言う人もね、いたりするんですけど、なんかそういうのでもないようなんですよね。その、日常のリアリティを求めてるのかもしれないですけど、当然そんなことをしたら、被害者が出てくるわけで、ね、傷を負うわけで、嫌な思いをするわけで、っていうわけで、なんか、ねえ、こういう人を救済する、できないですかね。今、バーチャルリアリティがいろいろ発展してるわけでしょ。そういう人に対応した、その、行き場を失った、その、入り組んだ、曲がりくねった、リアス式海岸のような、この性欲を受け止めることのできる、なんか、開発できないもんですかね、そういうソフト。ねえ、まあ、乳首おじさんとかっていうね。だこういう乳首おじさんとかっていう、ねえ、言い方をするのもなんかね、良くないですよね。軽いポップな感じになるじゃないですか。なんか陸路おじさんみたいな。陸路おじさんはチーズケーキでしたっけ？ね、陸路おじさん的な乳首おじさん。ねえ、これ前も言ったかと思うんですが、乳首おじさんが仮首おじさんだったらあかんやろっていう話でね、今回も終わろうかなと思います。今回はちょっとね、次仕事がございまして、ポッドキャストも短めにというわけで、ね、ステッカーも お送りいただきましたら、感想とともにお送りいただきましたら、ほぼ当たるんじゃないでしょうか。でも、300枚限定なんで、お早めにということで、隅田流平の、ハマグリ顧問の編、7月5日放送分のポッドキャスト、そしてラジオクラウドになります。